この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。今回の召集は武田元次、山本雄太郎、門田平吉、以上3名。本人不在の場合はあらかじめ届け出のある代理人に間違いなく交付するように。確実迅速を心がけてくるたまえ。
わかりました、行ってまいります。はあ、3名か。
威勢よく返事をしたものの、私の心は沈み込んでいました。いえ、今日が初めてではありません。しかし何度経験してもこの役目になれることはありませんでした。なぜなら私が届けているのは召集令状、いわゆる赤紙だったからです。
岡崎道成作、戦争ドラマスペシャル、消えた赤紙、その前編。
私は北川泰造、1941年昭和16年に太平洋戦争、当時は大東亜戦争と呼ばれた大きな戦争が始まりました。当時私は埼玉県のとある村役場の平時係をしていました。平時係というのは村人の兵役に関わる一切の事務手続きを行う役目です。徴兵検査、志願兵の募集、名簿の整備、仕事はいくらでもありました。中でも一番つらかったのが召集令状の交付と戦死者の通知でした。3年間の死闘の果て、次第に敗色が濃くなった昭和19年の初夏のある日。
門田さん、門田さん。
はい。あ、北川さん。
あ、奥さん、旦那さんはおられますか？
あの、うちの人に、まさか。
はい、門田平吉さんに赤紙が来ました。
そんな、また兵隊になんて何かの間違いじゃ。
いえ、間違いじゃありません。奥さん、その、ご苦労様です。
どうした、トシエ。
北川さん、
あなた、
私にですか？
ご苦労様です。あなたに赤紙が来ました。あさって朝9時に浦和連隊に出頭してください。
あさって。
ご分をお祈りいたします。
なんでうちの人が。
年へ、
この人前にも品に兵隊に行ってるじゃないですか。なんでこの人ばっかり。
お国のためだ。
でももう30過ぎですよ。子供だっているし、他にまだ兵隊に行ってない人だっているのに、どうしてまたあなたなんですか？北川さん、あんまりじゃないですか？
いえ、自分が決めているわけでは。
じゃあ北川さんは、どうして北川さんは兵隊に行かないんですか？おかしいじゃありませんか？
教え、やめなさい。
あんたたちが決めてるんでしょう。この人なら黙って兵隊に行くからって。みんな言ってる、村長とあんたに決めてるんだって。
教え。
村の男たちは私が玄関に現れると、ついに来たかと覚悟を決めたようです。しかし女たちにとっては一家の大黒柱、大切な息子をたった一枚の赤紙で突然奪い去られるのです。この奥さんのように口に出して言えなくても、 おそらく誰もが赤髪を持ってくる私を地獄の使いのように思っていたでしょう。私は奥さんのむせび泣く声から逃げるようにその家を後にしました。
あ、北川さんだ。
北川さんだ。
なんだ、かゆと太一か。
北川さん、どこ行くの？
仕事の帰りだよ。これから役場に戻るんだ。二人ともお父ちゃん兵隊に行って寂しくないか？
寂しくないよ。父ちゃん満州でお国のために戦ってるんだ。この間手紙来たよ。
そうか、お前たちもしっかり頑張れよ。
うん。ねえ北川さん、僕大きくなったら海軍に入るから覚えといてね。
え？
僕の赤い紙書くときさ、海軍にしといてね。忘れないでよ。
赤い紙って召集令状のことか？
うん。父ちゃんは歩兵だったけど、僕は絶対飛行機に乗りたいから。
あのなあ太一、あの紙はおじさんが書いてるわけじゃないんだぞ。
嘘、お母さんが言ってたよ。
なんて？
役場で北川さんたちが話し合って誰を兵隊にするか決めるんだって。うちの父ちゃん体が丈夫だから歩兵になったんだって。
あのな、違うんだ。おじさんが書いてるんじゃない、役場で決めてるんじゃない、違うんだよ。あ、ごめんごめんよ。お前たちに言ってもしょうがなかったな。ほらほら泣くな。
そんな私の沈んだ心を受け止めてくれたのは、小学校以来の親友、酒井敏夫でした。彼は中学の時に、道端でキリスト教の説教を聞いて以来の熱心なキリスト教徒で、本当は牧師になりたかったようですが、年老いた母親に代わって生計を立てるため、農業を継いでいました。
みんな俺たち役場の人間が紙を書いてると思ってる。警察から渡される封筒を届けるだけなのに。
辛い役目だな。お前は真面目にやってるのに。
真面目か、そりゃ俺なんかそれしか取り柄ないからな。でもそうやって真面目に書き上げた名簿が軍に使われて村の人に赤紙が来ると思うとな。
世の中がどっかおかしくなってるんだろうな、今は。
まったく、こんなおかしな話、お前にしかできないよ。しかし、いずれお前だって赤紙を受け取ることになるかもしれない。
ああ。
お前がキリスト教徒だっていうことは名簿には書いてないんだ。一応、適正宗教だからな。
気をつかせてすまない。僕は隠すつもりはないんだが。
お前も辛いな。キリスト教は愛の宗教って言うけど、そんなお前だっていざ兵隊に行けば鉄砲を担がなくちゃならない。
ああ。
それから数ヶ月が経ったその年の秋のこと、再び軍の動員令が下りました。私は届けられた赤紙を点検しながら、その中の一枚に記された名前を見て、思わず手を止めました。
酒井敏夫。
酒井の家に向かう私の足取りは、いつにも増して重くなっていました。親友を失うかもしれない、いや、あの心優しいキリスト教徒の彼が鉄砲を担ぐ姿自体、私には想像できないことでした。いつもなら一枚配る都度カバンの蓋をしっかり締め直すのですが、親友の召集に気を取られていたその日は違いました。赤髪を抱えているといういつもの緊張感がふっと途切れたその時でした。
あ、うわ、あ、あ、
石につまずいて転んだ瞬間、 私のカバンから赤紙の封筒が飛び散り、風に舞いました。慌てて追いかけたものの、封筒はあっという間に彼方へと飛ばされていったのです。
大変だ。
一人の男を兵隊に召集する赤紙。それはつまり、たった一枚でも命と同じ重みを持っているということでした。必死で辺りを探し、他の数通は見つけ出しましたが、どうしても堺の赤紙は見つからなかったのです。私は疲労と絶望で青ざめながら、その場に呆然と立ち尽くしていました。